真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の街京都を目指す神陽がお送りいたします。こんばんは。対話の街京都を目指す神陽のおばっちゃんです。噛んじゃいました。対話の街京都を目指してるんです。置き勉活動って言ってね、町の中にベンチを置くだけプロジェクト、そこでね、なんか人と人が座って話せたらいいなとかね、あとは、まあ、対話っていうものがこの京都、文化都市、対話にの都市になればいいなと思ってます。よろしくお願いします。ですね、もしこのラジオを聞いていただいてて、何か思いついたらツイッターでツイートしてください。ハッシュタグ三条ラジオカフェであなたの声拾わせていただきます。よろしくお願いします。ですね、置き勉活動ね、ベンチ置くだけっていう活動とか、対話っていうのをね広めようという活動をしてますけれども、昨年末ですね、まあこれ上行を中心にやってるんですけどもね、上行にはですね同志社大学っていうところがあって、昨年末ですね、同志社大学政策部政策学科の生徒さんがですね、アカデミックスキルという授業の一環で置き勉と対話の取材をしに来てくれました。でそれがですね、上行ふれあいネットカミングというサイトでアップされているので、よかったらチェックしてみてください。今日はですね、そちらの紹介をしてみたいと思います。まあ、置き勉活動とかね、対話っていうのに着目していただいて、まあ、授業の一環として、取材に来てくれました。でまあ、普通ね、取材っていうことになると話を聞かれて話するっていうんですけど、やっぱりね、対話を体験してもらおうということで、その置き勉に座ってですね、大学生さんと一緒にトーキングサークルっていうね、対話を手法を使って、取材を受けました。つまり取材自体が対話っていうことですね。ですから誰かが喋って誰かが聞いてるだけじゃなくて、みんながね、声を出していく、そして、聞き合う、語り合うという場にしました。4名のね、大学生さんが来ていただきましてね、レポートはこのウェブサイトの公開されてるんで、もう一度言います。上行ふれあいネットカミングというウェブサイトを検索していただいて、上行団体訪問記というところに、聞き語り合える街を上行から世界へ、こういうタイトルをつけていただきました。ぜひ内容チェックしてみてください。で今日ご紹介するのはですね、この学生さんたち4人来てくれたんですけども、最後にちょっとね、感想を書いてくれてるので、そこをご紹介したいと思います。まずお一人目の大学生の方ね、こういうふうに書いていただいてます。取材をしていて初めは不安なところもありましたが、話し上手、聞き上手なところに助けられました。これ僕のことですかね。あんまりうまいとは思わないんですけどね。ありがとうございます。そういうふうに受け取ってもらった。ぜひ心から話ができる、心から話ができる自由な対話の場が当たり前である社会が実現してほしいです。おう、ということはですね、やっぱり今の世の中、心から話ができる場所があまりないのかな。自由な対話の場が当たり前になってないのかな。ね、なんかそんな感じがしました。もしそういうふうにね、大学生の方が思ってらっしゃるんだったら、ぜひこう対話っていうのをね、日常の中に落とし込んでいっていただけたらと思います。上行、ね、京都がそういう街になればいいなと思います。次の方ですね、この方はね、来られなかったのか。私は体調不良で今回の取材を実際に聞くことができず、音声データで内容を聞きましたと。一つ一つ言葉をよく吟味しているような話し方に引き込まれました。そうですよね。なんか会議とか議論になったらこうならないですよね。みんなで、じっくり人の声を聞く、こういう感じですね。対話の力に可能性を感じた。おお、嬉しいですね。京都で対話の場がもっと広まってほしいと思いました。一緒に広めましょう。お願いします。3人目の方、今回のアカデミックスキルの授業を受けるまでこのような活動を知らなかったのですが、 まだまだねこの活動有名じゃないんで、みんなで広めてください。授業を通して意見を聞いたり、対話の場を作る意義を直接聞くことができて本当にためになったと感じました。やっぱりなかなか対話って体験してないのかな。じゃあね、だから世の中で対話対話って言ってるけども、どの対話みたいなことになってきそうですね。これからは自分の住んでいる町にどのような活動があるのか、区役所に行ったりインターネットで調べてみて、今度は独自に活動に参加してみたいと思います。あ、いいですね。授業を超えていきましょう。ね、地域活動どんどん来てください。最後4人目の方ね。今回アカデミックスキルの授業を通して取材させていただいたことで、何が課題で何が足りてないか、何が大事かを見極めて行動を起こす必要性や意義について学ぶことができてよかったです。そうなんだ。自分も能動的に行動を起こしたいと思いました。いいですね。自主的に能動的にじゃんじゃんやりましょう。貴重な機会をありがとうございました。ということでね、地元の大学の学生さん来ていただいて、取材という形だったんですけど、実際に対話の場を作ってみまして、皆さんに体験をしていただきましたという感じでね、こんなことも、対話の町京都を目指す神業ではやってます。毎週土曜日ですね、場所は神業にあるブライトンホテルの向かい側で、夜にね対話の場をうっかり参加も何にもいらないです。前通ってやってたらうっかり寄ってみてください。うっかり話せる場を作ってます。対話っていうものをね体験してみてもらうというのも大事かな。この学生さんたちもなんかそういう体験記を書いてくれたような感じがします。ということでね、今日は、同志社大学、政策学部政策学科1回生の皆さんが置弁で対話を体験してくれた感想文のところをご紹介しました。皆さんもぜひですね、興味が持てたら、何か対話ってなんだろうなってね、本当に対話ってなんやろうなって、僕も、対話ってなんだろうっていうことを思いながら活動してますけどね、なかなかこれは答えがないんだとないのかもしれないですね。ただやっぱり僕らは日常を生活してる中で、やっぱりなかなか自分の話を聞いてもらう場がないのかもしれないですね。この学生さんたちの感想を聞いてても、なかなかこう自由に自分の意見が話せるとか、話せるっていうことは聞いてもらえる場があるっていうことですよね。そういう場がひょっとしたらないのかな。だから、意識的にそういう場を作っていきましょう、ね。井戸端会議の井戸がない今、家には縁側がなくなってしまった。人がうっかり話をするね場がない、なんかすれ違ってばっかりみんなね、挨拶もなかなかできなくなってきた。分断ですね。そういうのを乗り越えていくのに、ベンチ置くだけプロジェクトとか、対話を広めようという活動をしてます。よかったら、ラジオの感想とか聞かせください。真夜中のオープンダイアローグ、この番組は対話の町京都を目指す神業がお送りいたしました。
立てた三日月は僕らのヒーロー、誰もが彼を呼ぶ。辛いことうまくいかないこと、彼ならきっと救いの手出す。